聖書をお読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第21章の20節からです。新約聖書の212ページになります。212ページ、ヨハネによる福音書第21章の20節から22節までをお読みいたします。ヨハネによる福音書第21章の20節以下、ペテロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの源に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですかと言った人である。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。以上です。最近オリンピックがですね、行われていまして、金メダルの報道とかいろいろありますが、テレビを見てますとですね、本当に勝手だなと思います。オリンピックが始まる前ではあれだけオリンピックの開催を批判してたんですけどもですね、オリンピックが始まった途端に手をひらを返したようにですね、金メダルラッシュですって言って喜びの番組に変わっていくと。でしかし東京がですね、3000人以上の感染者が出たらまた手のひらをかわしてですね、なぜオリンピックやってんだっていうふうにマスコミっていうかなんか言ってるっていう、これもういい加減にしてほしいなっていうふうに思います。最近の報道なんかを見てるとですね、本当に何が正しいかっていうのがですね、分からなくなってきています。ワクチンの接種でもそうだと思います。あるときはワクチンをですね、早く接種しましょうということだったんですけど、最近では副反応があるからですね、こんなって、人に脅かしのようなですね、報道もあったり、それって何かな、それはテレビだけじゃなくして SNS の世界もそうですし、 Facebook の世界もそうですし、とにかくいろんな情報がある、その中でですね、私たちは何をですね、本当に受け取っていかなきゃいけないかということ、それが神様によって今回ですね、私たちに何か問われていることかなと思います。イエス様は今日、私が望んだとしてもあなたに何の関係があるかと言われています。これはですね、とっても厳しい言葉のように聞こえますけども、何の関係があるかということは何を中心に言われているかなというふうに思うのです。ヨハネによる福音書は20章で実は終わっているところですので、21章は付け足しというふうになっています。聖書を通読してみると分かります。もう20章で終わりって、もう完結している、もう終わりの言葉があります。しかし21章が付け足されたというのは、復活の後に弟子に現れ共に食事をされたこと、ペテロを3度私を愛してるかと聞かれたこと、そして最後はヨハネは死なないという噂が流れていること、多分この3つにですね、教会として結論を出さなきゃいけないという、そんなことだったんだろうなと思います。ですから、イエス様が復活した後、教会が出来上がって問題は何だったかというと、多分ペテロが3度否認したのに、なぜ弟子の頭としてそこにいるのか、そしてですね、ヨハネがですね、死なないと言われたのにっていうですね、なんで生きているのか、そんなことがですね、きっと問題になるし、弟子たちがあれだけ、イエス様を裏切って逃げていったのに、なんでまた弟子として、教会の中で働いているのかという、それをですね、やっぱり帰結させるために、落ち着かせるために、この21章というこのものが付け足されたのではないかなというふうにも思うのです。しかし、大切なことは何かっていうと、そんなことに惑わされないでイエス様に従いなさいという、その一点だというふうに思います。それをなくしてですね、あれはどうだ、これはどうだって考えていること自体に惑いっていうのが出てくる。そんなことを考えても何の関係があるか、ヨハネが死ぬか死なないかってことに対して、あなたに何の関係があるかと言われたその言葉、その一つ一つに何か重いものがあるような気がしてなりません。よくですね、電車に乗っていた頃はですね、電車のキャッチコピーっていうのをですね、よく見ながら、その時間を過ごしていました。で、大体電車の 中吊りを見ればその週刊誌が何を書いてるか分かるんですね。見出しで分かるんですね。あえて読まなくていいんだろうなというふうに思います。またこんなことを書いてるのかと思いながらですね見ておりました。で、その中にですね実は宣伝広告もありまして、チョコレートのお菓子とですね宣伝広告がありまして、ちょうどそれはバレンタインデーの頃だったと思います。で、そのキャッチコピーは何だったかっていうとですね、人生はそんなに甘くないけれども口どけは甘くっていうようなことが書いてあって、ってで下にいっぱいいろんな言葉がめちゃくちゃにこう並べて書いてあったんですけど、人生はそんなに甘くないという例が書いてあったんです。で、その例がとっても面白くていくつかですね、記入したんですけどもですね、一つはですね、残高を気にしないで貯金を下ろしたいって、まあそんな甘くないですね。そんな残高を気にしないでですね、現金を下ろせたらそりゃいいでしょうと思うけど、人生はそんなに甘くない。まあそんなことがですね、いっぱいですね、書いてあってですね、しかしその中にですね、と思うものが一つありました。それはですね、こんな言葉でした。元彼に彼女ができませんようにって。ってへえと思いながらですね、やっぱり人間というのはですね、もう別れてしまった元彼の幸せは願えないものなのかなみたいな、ってそこで願えないからあなたたち別れてしまうんじゃないのと思いながらですね、それを、まあ、人生そんなに甘くないのの例にですね、元彼に彼女ができませんようにっていう、それを読みながらですね、今日のイエス様のあなたに何の関係があるかっていうことをですね、実は思い出したのでもあります。いつまでもあの人はどうかこの人はどうかって言ってよりも自分を顧みなさいというふうに言われたのではないかな。信仰とは私と神様との問題ですね。あの人がどうのこの人のどうのではなくて、どんなことがあっても私はあなたに従いますという、その人生をですね、私たちはですね過ごしていかなきゃいけない。それはですね、甘くはないけれども確かな人生ではある。イエス様に従います。まあ、このコロナ禍の状況の中でいろんな情報が飛び交っていろんなことが現実に起こっている。しかし私たち一人一人は確かな人生としてイエス・キリストに従っていく。しかしその何に従っていくかということは、やっぱり御言葉を絶えず読み祈りながら生活していくときにイエス様によって教えられることじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはいつも自分を差し置いて自分以外のものへと、あの人はどうだこの人はどうだと考えてしまいます。しかし主よ、私とあなたの関係において信仰が育てられ、そしてあなたに従うことによって全ての答えが与えられますように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会の信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいてください。また、ルーテル保育所、谷尾幼稚園、また、ハレリア書店、そこに集う一人一人、先生、職員、そして、子どもたち、一人一人をどうか、今日もあなたの豊かな祝福のうちにお守りください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添ってその道筋を示し癒しを与えてください。今週もあなたからすべてのものを与えられたことを心から感謝いたします。どうか日曜日に向けて私たちの心を整えて礼拝を待つことができるようにしてください。この祈り主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。